今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。まあ、主の現れを慕うこと、待ち望むことこそが最も大切なのではないでしょうか。今朝ちょっとある奥さんは自分のご出身について言われたのは、まあ、彼は今65歳ですけども、彼はまあ確信を持って私は130歳になると言っとんですね。もう元気そのものだそうです。まあ大体の人と130歳まで行けなくちゃいけない気の毒じゃないかと思うなのではないでしょうか。今から10年だけでもね、行きたくない、ね、まあイエス様の現れをイエス様の再臨を慕うこととは考えられないほど大切です。今の世界とは決していいもんじゃないでしょう、ね、嬉しく嬉しくしょうがないと思う人は滅多にいない。全部忘れようと思ってもできませんし、やっぱり現実は違うんです。まあ大切なのはイエス様の再臨の待ち望むことです。そのために私たちは救われていること、パウロははっきりテサロニケ第一の手紙の中で書いたのです。天から来られる御子なるイエス様を待ち望むために救われた。ですがイエス様早く来てくださいと待ち望まない人はちょっと問題なのではないでしょうか。今日はこの世での最後の日だと思って生活した方がずっと楽なのではないでしょうか。そうすれば明日明後日のことについて考えなくてもいいだろう。まあパウロは、私は勇敢に戦い走るべき道のりを走る上信仰を守り通しました。もう彼は確信したんです。もう着いた。まあ、この手紙を書いた何日何週間何ヶ月後で殺されてしまったのかもちろん分かりませんけども、長くなかった。ですからもう着いた。もう不安から心配から恐れから完全に解放されたのです。パウロはけども稚拙にちょっと悲しいことについて書いたのです。デマスは今の世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまったということです。まあ、パウロはこの手紙を書いたとき、間もなく殺されるようになると確信したのです。もうちょっと、殉教の死を遂げるようになると彼は分かったんです。けども、その時の彼の切なる願いは、誤解、迫害があっても、手元よお願い、信仰の戦いを勇敢に戦いなさい、という切なる祈り、また心からの願い、叫びだったのです。前に話したように、救われることとは確かに大切です。素晴らしいことですけど、私たちは主に使えるために救われた。また今話したように主の再臨の待ち望むために救われたのであります。この、まあ、デマスという男はパウロと一緒に福音を述べ伝えた人でした。パウロの同道者だったのです。パウロと一緒に祈った人だったのです。それだけじゃなくてパウロと共に戦った人でもありました。フィレモンの手紙の中で短い文章なんですけども、次のように書かれています。24節、私の同行者であるマルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしくと言っています。 結局パウロはここでデマスとは私の同行者、共に歩む者、共にイエス様を紹介する者、共に祈る者であると彼は言っているのです。もう一箇所があります。コロサイ書4章の中4節、362ページになりますが、362ページ、コロサイ書4章の中4節を見ても同じ事実について書く記されています。愛する医者ルカ、それにデマスがあなた方によろしくと言っています。彼らはまあイエス様と一緒、パウロと一緒だったのです。まあ、このような箇所を読むとはっきり分かります。デマスは例えばルカと並んでパウロの同行者でした。パウロはその時ローマの刑務所でつながれていました。自由に動くことができなかった。だからパウロは与えられた同行者のために心から感謝したに違いない。彼らはパウロの代わりに地方に行って福音を述べ伝えたのです。デマスもそのように福音を述べ伝えていたものでした。デマスの経験とバトマイの経験とは同じようなものだったのです。結局イエス様とは彼にとって全てだった。もう自分のために行きたくない、イエス様を紹介したいと彼は切に望んだのです。けどもイエス様だけを述べ伝える奉仕とは犠牲なしにありえません。自己否定こそがこのような奉仕の土台であり、また源です。イエス様は盛んになり、私は衰えなければならない、この心構えが なければ結局耐えられません。途中でつまずくようになります。何か言おうと思えば、目立ちたいと思えば、中心になろうと思えば、こういう奉仕は全く不可能です。そしてデマスはイエス様のものとなった。自分のわがまま過ちは許されている、永遠の命に預かるようになった、行く先は天国だと彼は確信したのです。結局信ずるになっただけではなく、主に仕えるものとなり、戦うものとなったのですけども、ある時から彼はやめたんです。戦うことをやめました。すなわちパウロのように絶対に言えなかったのです。その第二の手紙でしたか。四章の七節、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走ろう、信仰を守り通したと彼は言えなかったのです。もう耐えられません。我慢できません。と彼は思ったのです。それから、パウロから離れ、もっと楽な道を選んだのです。まあ、パウロはそれを見たとき、聞いたとき、悩むようになりました。彼は悲しくなったのです。まあ、パウロは別の手紙の中で、ピリピ書の中で、そういう人々について何と書いたかと言いますと、彼らはイエス様の十字架に敵対しているものです。イエス様の敵になったなのではない、ただ十字架に敵対しているだけであります。デマスはイエス様を捨てたなのではない、信仰を捨てたなのでもない、相変わらず信じたけど楽な道を選んだだけです。 彼はイエス様を知り、イエス様を信じ、罪の許しを頂いたものだったけど、パウロの同行者として喜んで福音の述べ伝えたものだったんですけども、やっぱり自分のことを考えるようになったとき、もう嫌ですと思うようになったのです。結局デマスは十字架に逆らうようになってしまったということです。誤解されたくない、侮られたくない、まあ変な目で見られたくない、結局イエス様のために恥を負いたくないと思うようになったのです。この態度を取る人々は必ず損します。後悔するようになります。そういう人々はまあ人間の思いでイエス様に十字架にかからないようにと諌めたペトロの親戚です。ペトロはイエス様を信じ、イエス様を愛したし、けどもイエス様、あなたは十字架に使われることだって私は反対、何があっても反対。イエス様の答えは、下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。彼はイエス様の同行者、一緒に働く者、一緒に戦う者ではなかったのです。どうしてであるか、イエス様ははっきり言われた、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。まあ人間の最大の敵とは結局自分なんです。自分の考え、自分の思い、自分の気持ち、自分の感情こそが主の働きのために全く役に立たない。中世間の敵とは結局自分のことを思うことを意味しているのです。バプテスマのヨハネとは中世間の敵ではなかったのです。だから彼は本当に心から言えたのです。イエス様だけが盛んになり、私は衰えなければならない。まあ、パウロは今まで喜んで心を一つにして福音の述べ伝えたデマスについて次のように書いたのです。デマスは今の世を愛し私を捨てたと書かなければならなかったのです。まあ人間はこの世を愛するかイエス様を愛するかのどちらなのではないでしょうか。コリント第1の手紙の中でパウロは次のように確証したのであります。314ページです。314ページ、非常に短い言葉です。16章の22節、主を、まあ、イエス様を愛さない者は誰でも呪われよとあります。もちろん多くの人々は呪われると、まあ裁かれること、地獄行くことと同じだと考えています。聖書はもちろんそう言っていません。呪いの反対とは祝福です。主の祝福があればもう全てはOK、 主の祝福がなければおしまい。まあ、イエス様を愛さない者は祝福されえない、用いられない、ある意味で的外れな生活をする、永遠に残る身がないということを意味しています。デマスは今の世を愛するようになったとあります。主を愛さない者は誰でも呪われよと書いてありますから、今の世を愛するようになったデマスも呪われた者となった。一度救いに預かった者ですから、家の命は家の命です。失われ得ない、必ず天国行ったけども後悔した、楽な道を選んだのは良くなかった、 長い目で見ることができたらよかった。自己否定がなかったから主は私を用いることができなかったと必ず思うようになったのです。祝福されえないこととはもう大変なのではないでしょうか。私たちは毎日やっぱり祈るべきです。主よ、どうか祝福してください。主が祝福してくださらなければ人間は本当に惨めになれます。孤独になれます。用いられえないからです。主の祝福こそが全ての全てです。パウロの同行者であるデマスは今の世を愛するになった。その後どういうふうになったか誰も分かりません。言えることは彼は主との交わりの素晴らしさ、用いられる喜びなしに自分の選んだ道を歩めなければならなかったということです。主は主のために命が